経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、4月にね創刊した日経クロストレンドをこの番組でも以前ご紹介しましたよね。
はい、
でこのクロストレンドである特集がとても注目されたんですね。うん、そこで今回はその記事についてご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は P&G マフィア、マーケティング業界を席巻するエリート集団はなぜ生まれたかと題してお届けします。
はい、4月に創刊した日経 BP の新しいメディア、日経クロストレンド、テクノロジー、マーケティング、あるいは最新トレンドといったものについて、それぞれの専門記者による充実した記事が毎日公開されています。でこの日経クロストレンドのトップページにですね、うん、人気記事ランキングというものが掲載されているんですけれども、スタート時点でこのランキングをある特集がほぼ全部埋め尽くしているような状態だったんですよね。
そうなんですよね。
はい、
それがこの P&G マフィアっていうことなんですよ。
はい、
1日1本ずつ、まあ、最初にね目玉の一つとして公開していったんですけども、1日目でバーンと呼ばれて、2日目で公開していくと、その週の終わりには1位からランキング5位とか全部ほぼほぼなんか
P&G マフィアでしたよね、
っていうふうに埋め尽くしてしまうっていう、そういうのところもあったんですよね。
そこで今回はこの P&G マフィアとは一体何なのか、うん、それのどこがすごいのかといったところを日経クロストレンドの吾妻拓編集長にお伺いいたします。編集長どうぞよろしくお願いいたします。
日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。よろしくお願いします。
早くも2回目のご登場ということなんですけれども、はいはい、日経クロストレンドが創刊してから、まあ、2ヶ月が経過したわけですが、最近いかがですか？
おかげさまで加入者っていうか登録者はですね、予想を上回るペースで伸びてまして、先ほどのその P&G マフィアの特集以外にも、例えば深センの情報とか、
はいはい、
それから、アリババですね、中国関連の情報とか、それからスーパーの AI 戦略っていうんですかね、
はいはいはい、
みたいなものも非常に人気が高くいい状態です。はい、
どれも今その流通だとか、はい、産業だとかっていった領域で注目されていることばかりですよね。
はい、
でそういう最新情報が全部ギューッと集まってるから、はい、当然のことながらみんな見たくなるというところがあると思うんですけれども、はいはい、そんな中で人気を集めたのがこの P&G マフィア、マーケティング業界を席巻するエリート集団はなぜ生まれたかという8回シリーズの特集だったんですけれども、はい、これはそもそもどんな連載なんですか？
はい、日本のマーケティング業界では P&G ですね、プロクター&ギャンブルの出身者が非常に注目されていると。
はい、
でそれは P&G マフィアというふうに彼らは呼ばれているわけですけれども、はい、要は企業の業績の立て直しですとか、ヒット商品を生むというところで、非常に素晴らしい活躍をされているからなんですね。で特集では商品作りとか、それから経営のところに至るまで、なぜその P&G の出身者がこれだけ活躍できるのかということを、インタビューをもとにしながら探っていきました。
なるほど。はい、マフィアというと本来はギャングですけれども、はい、今はですね、例えばペイパルマフィアだとか、はい、
そうそうそう、
サイバードマフィアみたいな形で、はい、同じ釜の飯を食った人たちがその後いろんな産業に出ていって大活躍している、そのグループをこうマフィアって言ったとしますけれども、実際この P&G ご出身の方でさまざまな企業で活躍してらっしゃる方っていうのはすごくたくさんいらっしゃるんですよね。記事の方に何人かお名前が並べてあるんですけれども、はい、例えばアストラゼネカ、これ製薬会社ですね、執行役員コマーシャルエクセレンス本部長の野上さんですとか、アマゾンジャパンの代表取締役社長ジャスパーチャンさん、スマートニュース執行役員マーケティング担当西口和樹さん、日本コカ・コーラの副社長和佐さんとか言ったようにですね、なんかそうそうたる顔ぶれになっているんですけれども、この方々にインタビューをじっくりされたんですよね。
そうですね、日本コカ・コーラの和佐さん副社長なんかは、
はい、
綾鷹をヒットに導いた方なんですけれども、はい、例えば、彼は2009年に日本コカ・コーラに入社されたようですけれども、綾鷹の緑茶市場におけるシェアっていうのが2008年は実は 1% ぐらいだったと。
あ、松さんが入られる前は 1% しかシェアはなかった。
1% ぐらいだったのが、2014年にはそれを 20% にまで実は高めたというような実績を
20倍、
はい、
何をやってそんなに売ったんでしょうね。
ですね。あのまあ私たちの取材によれば、まあ、3つポイントが実はありまして、うん、まあ、1つはまあ商品コンセプトの変更というふうにおっしゃっていて、もともとその綾鷹はまあ濁りのあるペットボトルに入った緑茶っていうのが、はい、それをまあ、あのコンセプトにして売ってたんですけれども、うん、まあ、それではその商品価値っていうのが消費者に伝わりにくいということで、急須で入れたような緑茶っていうふうにまずコンセプトを変更しましたと。
ああ、それコマーシャルメッセージもそんな感じでしたよね、はい、ええ、なるほど、ええ、
でそれがまあ一つ、はい、それから二つ目がボトルの変更だったようで、うん、例えばあの綾鷹はそれまでコンビニエンスストアの限定のプレミアムなお茶ということでですね、425ml ボトルだったようなんですけども、
ちょっと一般的なものより少ないですね。
それでちょっと価格が高めというお茶だったんですけど、まあそれを要するに対地向けにするために500ミリのペットボトルに変更しましたと、はい、それが2つ目だったようです。でそれもう一つがあの絞り込み で,
絞り込み、
で当時あの日本コカ・コーラに、まあ、2つの緑茶ブランドがあったみたいなんですけど、それを廃止しまして、うん、綾鷹に集中したと。でその3つがまあ我々の取材によればあの大きな背景にあったのかなというふうに思っています。
コンセプトの変 更, 変更、それからボトルの変更、はい、そしてもう一つがブランドの絞り込みですね。
ほうほうほう。でそれらがまあ全てその P&G での成功体験をもとに、和佐さんが指揮を取られたということだなと思います。
あ、その P&G のノウハウみたいなものを、はい、その日本コカ・コーラで生かしたということなんですね、はい、それからですね、資生堂で大活躍をされた同じく P&G 出身の乙部大輔さんという方もいらっしゃいましたが、
はい、はい、まあ、乙部さんも資生堂をまあ大躍進させたわけですけれど、乙部さんがまあ資生堂でまあ例えば問題視されてたっていうのは、当時マーケティングに関するノウハウがまあ社内で共有されていなかった点だというふうにおっしゃって、う
ん
う
ん、共有されていない、
まあ、様々なブランドがあるの で,
ですよ、ね、
うん、それがまあどうも共有されてなかったと。でそれで要はブランドマーケティング組織っていうのをまあ作っていく上で、うん、いわゆる共通言語というかね、まあ、知識の共有に必要なまあいわゆる共通言語を作っていくことが多分大事なんだと思うんですけれども、
共通言語、
はい、でそこからまず始めたと、まあ、要はブランドの定義っていうところからあの統一をしていったというふうに乙部さんはおっしゃっていました、まあ、言語を統一して、でその後にブランドマネージャーをトップとして、ブランドをその経営の最小単位とするような、まあ、組織改革ということを、まあ、組織作りですねをどんどん進めていったようです。
なるほど。ということは今さっきの和佐さんのように、具体的なアイテムに入っていったのではなく、はい、まずそのブランドっていうそのみんな知ってるけどなんとなくこう解釈がずれていそうなものを意識を統一し、はい、さらに組織作りを進めるという、
そうですね、
非常に大枠なところから乙部さんは資生堂のマーケティングを改革していったということですね。
複数のブランドを抱えていると、うん、それをまあブランド間でこう知識とかね経験を共有できる仕組みがないと、うん、まあ、会社全体で十分にこう広がっていけないっていうものだったようなんで、
は
い
は
い
は
い、
このノウハウになる、
まあ、そうですね、うん、だからそれをやっぱ共有する仕組み、はい、言葉っていうことが非常に大事だということなんだと思うんですけど、うん、
なるほど。その資生堂のようなところっていうのは特にそのアイテムごとのブランド、はい、ヘアケアだとか、はい、コスメだとか、はい、なんだとかいろいろブランドがありますから、はい、そのブランドごとにあるノウハウみたいなものもこう流通させながら、
そうですね、
独立独歩でやってみたいなところになっていくわけですね、
うん、そうですね、うん、まあ、なんであの、まあ、ブランドマネージャー P&G のブランドマネージャーって何やってるかっていうと、そのまあブランドマネジメントを通じて実はその CEO になるような練習をしてるようなね、
あのイメージだ
った というふうに、はい、あの乙部さんはおっしゃってらっしゃいました。
なるほど、はい、あのそうなるとちょっとこう不思議なんですが、はい、なんでその P&G の出身者というのはこんなに活躍できるのかっていうシンプルな疑問なんですけど、はい、
あのそれもですね、まあ、取材によればその、まあ、P&G の採用とかね、まあ、その人材育成の仕組みっていうのも非常によくできているというところにあるようで、まあ、例えばですけど、まあ、P&G では部門別に新卒採用をしていますと、で例えばマーケティング部であればそのマーケターのプロを目指すような人材をまあ新卒の段階から採用しますと、はい、でそうするとその入社後にですね、まあ、数百を超えるその社内トレーニングでどんどんこう優れたマーケターに育てていくような仕組みがあるようなんですね。で例えばあの、まあ、マーケティング部門に採用されるとすぐこうアシスタントブランドマネージャーと はい、あの
アシスタントブランドマネージャー、
はい、ABM アシスタントブランドマネージャーになるようなんです、うん、でそうするとそこからまあトレーニングが始まって、そのトレーニングの種類がもう250種類以上ある、うん、はい、はい、もうどれだけあるのかちょっと分かりませんけれど、はい、まあ、それぐらいあるそうで、まあ、そういうトレーニングを通じて、まあ、徹底的にこう事例を学んでいくと
鍛え上げられる
ってことですね、
はい、
う
ん、だ重要なのはこのブランドマネージャーっていうところなんですよね、つまりそのブランドを自分がマネージメントする立場になるっていうのがもうそんな若いうちから染み込ませる、つまりブランドマネージャーってある意味経営者なんで、
そうですね、
そ
う、う
ん
う
ん、自分が経営者となってそれを経営していく組織を持つっていうことを若いうちからやってるってことなんですよね。
いきなりアシスタントはつきますけど、最後はマネージャーです
ね。マネージャーですね。そうですね。そうすると、まあ、アシスタントついてるのは 2年から4年ぐらいで、うん、それが終わると今度ブランドマネージャーにもなるわけなんで、そうするとおそらく新卒で大学入ってやると20代後半にはもうブランドマネージャーっていう肩書きで、これ収益責任を負うという
のが非常に、ここが大きいんですよ。収益責任を負うっていうのが経営者なんですよね。
今さっきおっしゃってましたけれども、P&G っていうのはブランドを一つの単位としてなんか CEO 的に振る舞うみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、それを20代後半からもうやんなきゃいけないんですか。部品
それがやっぱり大きいんだってことを皆さんでおっしゃってますね。
そら鍛え方が違うとは思うんですけれども、そもそも P&G のシステムとして、はい、その、まあ、250のトレーニングだとかなんだとかっていうのあるんですけど、具体的にどんなものを学んでるんですかね。
まあ、いろんなの多分あると思うんですけども、まあ、その一つがその多分 P&G さんが抱えてるマーケティング のフレームワーク、
フレームワーク、
はい、フレームワーク、まあ、枠組みですよね、
はいはいはい、
を、まあ、学んでいて、例えばですけれども基本的なところで言うと WWH、
でこれは WWH、
はい、Who, What, How の頭文字のようです。誰に何をどういうふうに売るのか。
ああ、もうそんな基本的なところをちゃんとそのフレームワークとして持っておけっていうのをこうがっつり仕込むんですね、
はい、それらに加えて例えばあのワンページメモって言って、はい、これはそのプロジェクトマネジメントのツールらしいんですけれども、はい、そのプロジェクトの目的とその成功に至るまでの戦略なんかを、はい、まあ、1枚のメモにまとめて、それをまあ経営層に説明して、まあ予算を得るためのこうシート作りみたいなものも含まれている。
例えばですよ、ブランドの中で新しいアイテムを出したいっていうのを、はい、まあ、社内プレゼンするときに1ページで出さないといけないんですか。
1ページで出さないといけないみたいですね。
だって普通の日本企業っていうと、何十枚みたいなプレゼン資料があって、はい、それとは別にこちらをご覧くださいみたいなのがあってじゃないんですか、はい、
なんか何度も何度もそれを書き直しさせられたという話をね、あの皆さんおっしゃってましたけれども
要するに本当に売れるものであれば、1枚のメモに収まるほどシンプルな構造でなければいけないはずだみたい な、ね、なんかそんな感じなんでしょうかね。
実は記事もあの短い方が分かりやすかったりしますので、
はい、そうですよね。
おそらくはあの一緒だろうなと思いながらあの聞いてましたけど、
なるほど、ワンページメモ、実際これ作るにあたってもノウハウみたいなものがあって、それがそのどんどんこう教えられていくんでしょうね、うん、
なんかタイトルから直されたっていう話もありましたけれども、そういうふうにやっぱりあの蓄積されているノウハウがあって、それをどんどんあの後輩に教え込んでいくってい う、 こう仕組みがやっぱりあるんだと思いますね、
は
い、
フレームワークですね、はいはい、そのフレームワークって今聞いてたものに関してはどちらも極めてシンプルなものですよね、
はい、ですので本当にもう汎用性が高いということで、そのまあいわゆる基本的なフレームワークっていうのは業種とか業態を問わずにもう活用できてしまうんですね。ですからあの OG の方たちが外でそれを実行しやすいということだと思うんですけれども、
全然違う産業に行っても
使える、
使える、
うん、で、あのまあ今回あの先ほど登場しましたアストラゼネカの野上さんも P&G のマーケティングフレームワークっていうのは、うん、まあ、B2B 事業から婚活までね、その威力を発揮するというふうにあの、ね、証言されておりまして、はい、ですからまあビジネスのみならずあの私生活でも実はそういうフレームワークって、まあ、目標設定なんかには使えるんだと、それぐらい汎用性の高いものなんだなと。
ですよね、はい、あの WWH なんて誰に何をどのようにしてっていうあれですから、いわゆる生活の上でのコミュニケーションだとか、はい、そういったものにも全然転用できるぐらいシンプルなものですよね。
はい、
なるほど。 まあ、その今回の特集に登場する方々をはじめとして P&G マフィアのメンバーというのは、例えば CMO、はい、最高マーケティング責任者ですとか、はい、執行役員といったような経営の中枢での活躍が目立ちますよね、はいはい、だそれも結局ブランドマネージャーとして CEO 的な仕事の、はい、ルーティーンをずっとやってきたっていうところも大きいんでしょうね、
はい、あの皆さんかなり大きいというふうにおっしゃっていて、まあ、例えばですけど P&G でバイスプレジデントを務められていた伊藤正明さんと、はい、いう方いらっしゃいますけれども、今回も登場していただいたんですけれど、はい、まあ、新卒から 3,4 年で一つブランドの責任、まあ、先ほど申し上げましたように 3,4 年でブランドの収益責任をまず負いますと、はい、でそれでそのブランドマネージャーの権限っていうのが非常にやっぱり大きいと、うん、いうことで、あの商品構成にも口出しできる権限を持っているということがすごく大きいということなんですね。で、まあ、あの例えばですけど、その伊藤さんは入社4年目の頃に当時台所用洗剤のジョイですね、はい、のご担当されてたようなんですけども、はい、まあ、その時ジョイは、まあ、競合に対してはなんか危機的状況だったというふうに
ピンチの、
だったみたいなんですけれども、それはその競合商品がパッケージが受けてね、すごく大成功していたようなんですね、はいはいはい、パッケージですね。そのためにそのジョイもそのパッケージの変更とか、その香りをつけたジョイみたいな販売を企画していたらしいんですけれども、うん、伊藤さんはその選択基準がね、いわゆる競合の製品によって変えられてるっていう状況を変えなくちゃいけないということで、そのジョイが本来の強みとして持っていたその洗浄力というところに戻そうというので、そういう計画をその全て白紙にしたと。
入社4年目です
ね。そうですね、4年目ですから普通あのできないと思うんですよね、うん、なかなかそういう決断って、
自分のすぐ上の係長の言うことですら、あのやれって言われたら、はい、はい、みたいな感じだと思うんですけど、はい、そのこういう方向で行こうよって決まりかけてたものを、はい、違うって言って、はい、やりなさいっていう形にしちゃうわけです、
はい、そうですね、まあ、そのぐらいだからマネージャーとして権限が強くて、で収益責任を負って若い頃からやらせるわけなんで、相当鍛えられるなと、これは、
うん、もうなんかだんだんこう聞いてると背筋が寒くなってくるんですが、ただ今の伊藤さんのお話の中でちょっと面白いなと思ったのが、競合によって台所用洗剤の選択基準が変えられてしまっている、うん、要するにパッケージで選ぶみたいなところに向こうがねじ曲げてきてるんだったら、こっちは本来の油汚れの洗浄力っていう選択基準に戻さなきゃいけないんだみたいなところも、そのいわゆる小手先ではない本質的、うん、あるいはシンプルなこう考え方ですよね、うん、はい、それもそのフレームワークっていうのが生きてたりするのかなっていう感じがしますが、まあ、そうなると早くから権限を与えられて経験値がね、こうすごい上がっていくんでしょうね。
そうですね、だからいわゆる経験値が上がっていくところで、それに加えてですね、その P&G の、そのマネージャーの評価システムっていうのは、要するに部下を育成していくというところが非常にあの大きいらしくって、まあ、要するにあのマネージャーとしてどんなに優秀でも、そういうふうに部下を育てられないと評価されないと、でそういう仕組みはあって、実はこう下からこう様々な人が育ってくるのも、そういう評価制度があるからなのかなと、やはり感じましたね。
それをもう本当にそれも若い頃から追求されるわけですよね、はい、
そうですね。
はあ、なんかそんな環境って、まあ、鍛えられるというところはすごいんですけど、なんか大変そうですね。
そうですね、あの、まあ、大変そうだなと思う一方で、やっぱりでもそれだけ力のある方たちがどんどん外に出てきているので、まあ、そういう教育制度というかね、やり方っていうのも、まあ、間違いではないでしょうし、
そうですね、
あの力を発揮していくにはいい制度なのかもしれないですね。
はい、まあ、P&G が世界最大級の一般消費財メーカーに成長した背景っていうのは、まあ、そういった人材育成だとか、はい、ノウハウの共有みたいなものがあったりすると思うんですけど、はい、まあ、そんな P&G マフィアのスキルといったようなものは、どの企業に行ってもすごく貴重なものとして扱われるでしょうね。
そうですね、まあ、スキルは大変あの重要だと思うんですけれども、はい、P&G で学ぶのはね、そのマーケティングのスキルではなくて考え方だと。
考え方、
そうですね、はい、まあ、例えばその、まあ、顧客の視点でインサイトっていうのまで理解しますと、はい、で、まあ、それをですね、まあ、商品の進化につなげたりとか、うん、まあ、市場に投下した後にその顧客とコミュニケーションを取って、まあ、さらなるこうインサイトを得ると、 という、うん、まあ、それを繰り返しながらこうブランドっていうのは強固になっていくんですけれども、育てていけるんですけれども、はい、それがそのマーケティングに関する考え方であって、うんうん、でそれは実はその業種とか業態をね、うん、問わずに共通なものなんだという、
うんうんうん、あ、ここでも共通ということが出てきましたね、
はいはい、そうですね。だから考え方そのものはやっぱり共通なんで、その考え方を元にしていろいろやっていくということだと思います。
そうか、スキルはその例えば異業種だとか別の会社に行くと通用しなくなることがあるけれども、はい、考え方は普遍的なものだから緩むことはないというような感じですかね、はいはいはい、
そうですね。だからそれを学んでいるので、やはりどこに行っても活躍できるということなのかなと。
すげえ、はい、あのこの特集ではですね、はい、P&G 出身者7人の方のインタビューが載っていまして、はいはい、まあ、それぞれの方々の P&G 時代のご経験ですとか、はい、まあ、転職された後の成功事例、はい、それとその考え方、あるいは P&G 流といったようなものが持つ強みといったもの、はい、かなり具体的に聞いてますよね。
そうですね、まあ、本当にその彼らが持っているノウハウを聞き出してくれというのが僕からのリクエストでしたので、あの、はい、あのそれをたっぷり表現できているかなというふうには思います。ですので、まあ、ぜひ日経クロストレンドの方にアクセスしていただいてお読みいただければというふうに思います。
これ絶対読まなきゃ損ですよね。
あのですね、これね、何がっていうか、さっき業界関係なくっていうふうに ありましたけど、で読んでると心にどんどんどんどん入ってくるんですね。それなんでかっていうと、それぞれのやり方だったりとか、単なるインタビューではなくて、そういうそのフレームワークだったり考え方だったり、こういうふうに進めていくんだっていうのが、実は例えば私の立場でそれこそこのクロストレンドをどういうふうにしていくのかっていうのを考えてる人、あるいはいろんなところにいろんなことを考えてる人いると思うんですけど、あ、なるほど、こういうふうにここを明確にするのかとか、こういうふうに考えていくのかっていうのは、そう、すごくなんていうでしょう、参考になるって言ったら変ですけど、多分これどの業界にいらっしゃっても、多分ある程度のことを仕事でね、何かこういうのを成し遂げなきゃいけないとか、うん、こういうことしなきゃいけないと思ってる方にはすごくね、心に響いてくる感じなんですよね。そうですね、
なんていうか、一枚の紙ですね、まあ、A4 ね、先ほど
ワンページメモ、
ワンページメモ、ワンページメモって言ってご紹介したやつですけど、まあ、実は僕もそのクロストレンドで書いてみた方がいいなって実はね、思ったり、はい、それやっぱ読みながら見てると、あの簡潔にやっぱり自分たちがその何を目指すのかをこう表現しておくことっていうのは非常に大事なのかなと、
そうそうそう、
やっぱり思いました、
あのなんとなく
やってみるんですよ、本当に自分で
こう聞いてて思ったのが、あのアインシュタインが発見した相対性理論 の E イコール MC 事情っていう、あのこう真に普遍的なものはものすごくシンプルな公式で表されるみたいなのがあったりするじゃないですか。それと同じようなこう考え方をこの特集を通じて得たような気がしましたね。
そうですね、
うちも WWH と半ページメモで自分の会社頑張って大きくしなきゃいけないな実際ですね、いろんな方のお話聞いておりまして、先ほどの日本コカ・コーラの和佐隆副社長ですとか、はい、Facebook Japan の長谷川慎代表取締役、はい、といったようにですね、はい、本当に食品、製薬、IT みたいな感じで業種を問わずに面白いことが書いてあって、はい、そこに必ず行き着く答えがありますので、はい、ぜひ皆さんもご覧いただきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
ということで、今回は日経クロストレンドの吾妻拓編集長を迎えして、日経クロストレンド創刊の時にですね、ドーンとバズった企画、 P&G マフィア、マーケティング業界を席巻するエリート集団はなぜ生まれたかについて解説を伺いました。この日経クロストレンドはマーケティング戦略や商品開発、あるいは新しい事業を作り出す方のための最新情報を提供しているデジタルメディアです。デジタル、そしてテクノロジーの進化といったもので、まあ、どんどん変化していく企業の新商品開発ですとか、マーケティング戦略、そして事業戦略の最前線についてデータと実例をもとに詳しく解説しています。企業の経営企画や新事業開発部門の方だけでなく、商品の企画、開発、システム、マーケティング、さらに営業、顧客窓口といった、まあ、ありとあらゆるビジネスパーソンの皆さんに向けてウェブでもスマホサイトでもお届けしていますので、ぜひ読んでいただきたいです。未来の消費を予測する新しいデジタルメディア、日経クロストレンドを皆さんもぜひご活用ください。ということで、吾妻編集長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで今回はエンディングにも吾妻編集長に残っていただいたんですけれども、うん、なんかイベントがあるんです
よね。そうですね、はい、6月のですね18日から20日まで3日間ですけれども、うんはい、赤坂のインターシティコンファレンスでですね、はい、総括イベントとして日経クロストレンドフォーラム2018というのを開催をします、
はい、
で講演とかセミナーなんかを3日間ですねたくさんやるんですけれども、はいその中で例えばAI 研究の第一人者である東京大学の松尾豊さんですね、うんうんうんとかですね先ほどご紹介しましたけれども、P&G ジャパンのこの社長のですね、
はい
スタニスラブ・ベセラ氏社長もご登壇いただいたりしますので
いよいよ親玉も登場するわけですね
ぜひいらしていただければなと思います。
ちょっとこれ今貴重なことを聞きました。6月18日から20日までの3日間、
はい
赤坂東京ですね、はい、赤坂インターシティコンファレンス、
はい、
こちらで開催される日経クロストレンドフォーラム2018、
はい
こちら詳細はですね日経クロストレンドのサイトでもお知らせしておりますので、はいぜひこちらの方をご覧いただいて、はい、お越しいただければと思います、はい
ぜひよろしくお願いします。
赤妻編集長もいらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、渡辺箱人は
もちろんいますよ。
ああそうですか。
3日間べったりいます。で1日目2日目3日目とそれぞれテーマがあってですね、
はい、
でそれに即した方々をそれぞれお呼びして、はい、びっしり講演とかねがありますんでね、ぜひ皆さん来ていただければと思います。あともう一つは日経トレンディと連動したマーケッターオブザイヤーっていうのが表彰式もそこで行いますので
マーケッターオブザイヤー、
はい、もうこれで新しくアワードを年々続けていたアワードを新しく作っちゃいまして、その審査員には先ほど出てきた乙部さんとかもね、
はいはいはい
加わっていただいて、マーケッターオブザイヤーというものを選ぶというのが始まりますので、皆さんぜひねご興味のある方いらしてください。
わかりました、
はい、ということで週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
日経クロストレンドの吾妻拓人
縫高志でした。